お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、神様の目的は打ち壊されない、安息日を破ったことに対する死刑、青い紐、そして神様が立てられた権威に対する反抗。今日の聖書の箇所は民数記15章1節から14節と16章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記15章の学びに入りますが、イスラエルの子らがカデシュ・バルネアで決断の時を迎えたことを見てきました。そして彼らは間違った決定をして不信仰によって首筋を返したのです。ところが荒野を見た時に、彼らはまたしても心を変えて、城壁のある町に巨人がいても約束の地は荒野よりはマシだと決めました。そして彼らはその地に入っていこうとしました。これは信仰による決断ではありませんでした。憶測で行動することは不信仰と同じくらい危険です。私たちは自分が信仰によって行動しているのか、それとも単なる憶測で動いているのか、とても慎重になる必要があります。主の御心が何であるのか、主を待ち望むことに時間を費やすのはとても大切なことです。さて、神様はカデシュ・バルネアで彼らを荒野に戻されました。興味深いことは、この40年は沈黙の年月だったということです。彼らの記録はどこにも出てきません。40年の間にほんのいくつかの出来事が書かれているだけで、それと関連する歴史もありません。でもこの40年間の特徴を示すものはあります。33章には旅の日記が書かれています。記録に残っている出来事をその日記に当てはめることはできますが、それは私たちに40年間の詳しい記事が与えられていないことを示すだけです。この40年はイスラエルの子らにとって無駄にした年月なのです。ヨシュア記の5章に行きますと、この期間彼らが自分の子供たちに割礼を施さなかったことがわかります。そのことは、神様がアブラハムに結ばれた契約に関して彼らが神様の御心を成就していなかったことを示しています。また彼らが神様に生贄を捧げなかったこともわかっています。旧約聖書アモス書5章25節には次のように書かれています。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間にほふられた獣と捧げ物と私に捧げたことがなかった。これらの捧げ物はキリストを指し示しており、この40年の間彼らはこの捧げ物をしなかったのです。それだけでなく、彼らがこの期間に偶像礼拝をしたこともわかっています。同じくアモス書の5章の26節には次のように書かれています。あなた方の王、サクテと、あなた方のために作った星の神、キウンの像を担いでいた。ステパノは使徒行伝の中で、このことをもう一度語っています。使徒行伝7章の42節から43節。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、 あなた方は荒野にいた40年の間に、ほふられた獣と供え物と私に捧げたことがあったか。あなた方は、モロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらは、あなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ、私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。ですから、イスラエルの子らが、この時期に神様に誠実でなかったことがわかります。この放浪の年月は、今日の私たちにとって多くのレッスンを含んでいます。私たちはこの世では巡礼者であり、寄留者です。神様の目には、今日の世界は荒野です。私たちにとっては、そのようには見えないかもしれませんが、でも神様は荒野として見ておられるのです。信者であるあなたや私は、この世を通り過ぎているだけで、私たちは寄留者であり、巡礼者なのです。この章全体のテーマは、結果的に彼らは神様の祝福を遅らせてしまいましたが、神様の目的を打ち壊すことはできないということです。イスラエルの子らは荒野に首輪を返してしまいましたが、神様は彼らが約束の地に入ると言われます。そして神様に関する限り、そのことはもう行われたことと同じなのです。旧約聖書の中の予言の多くが、いわゆる予言時世として知られている時世で書かれているのはそのためです。予言は将来に起こる出来事を語っているにもかかわらず、過去形で書かれています。神様に関する限り、神様がこのことが起こると言われたなら、そのことは神様のプログラムの中ではもうすでに起こったことなのです。民数記15章の本文に入りたいと思いますが、一節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入り。今神様は彼らがその地に入った時に何をするべきかを語っておられます。40年後、イスラエルの新しい世代がその地に入り、彼らの父たちが怠っていたことをしたのです。3節から4節。特別な誓願を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に、主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから、全焼の生贄でも、他の生贄でも、火による捧げ物を主に捧げるときは、その捧げ物を捧げる者は、穀物の捧げ物として、油1/4品を混ぜた小麦粉、1/10エパを主に捧げなければならない。さて、神様は続けてこの捧げ物のことを彼らに話されます。小麦粉の上に1/4品の油を混ぜなければなりませんでした。この油は聖霊様を語っています。そして1/4品のブドウ酒が飲み物の捧げ物として捧げられなければなりませんでした。このブドウ酒は喜びを語っています。神様がどのように民数記の15章の8節にあるように若い牛を主に捧げるときはと言っておられるかに注目してください。神様は彼らにその地で何をするかについてもうそれがなされたように語っておられます。荒野にいるこの世代は偶像礼拝に陥ってしまうのですが、その地に入ってゆく新しい世代は主イエス・キリストのご人格を語るこれらの捧げ物を捧げるのです。今日あなたはどうでしょうか。おそらく日曜日には教会に行って、あなたの思いは聖書と主イエス・キリストに集中するでしょう。でも月曜日になって、あなたがこの世の荒野に踏み出した時には何が起こるでしょうか。この世の偶像礼拝に関わってはおられないでしょうか。この世の神々に仕えてはおられないでしょうか。あなたは日曜日には敬虔な宗教的な生活をし、週の残りの日々はこの世的な生活を送ってはいないでしょうか。主イエスは あなたと共に実生活のただ中に入っていきたいと願っておられるのです。主はこの世の道端に、また取引の場所に、あなたと共にいらっしゃりたいのです。主は日曜日の教会でと同じように、そのような場所でも現実の方なのです。さて、神様は前にレビ記で見た、気づかずに犯した罪のための生贄のことを言われています。24節から26節。もし回収が気づかず、誤ってしたのなら、全回収は主へのなだめの香りのための全生の生贄として、若いお牛一頭、また定めにかなう穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物、さらに親木一頭を罪のための生贄として捧げなければならない。祭司がイスラエル人の全回収の贖いをするなら、彼らは許される。それが過失であって、彼らは自分たちの過失のために捧げ物、主への火による捧げ物、罪のための生贄を主の前に持ってきたからである。イスラエル人の全回収も、あなた方のうちの在留異国人も許される。それは民全体の過失だからである。気づかずに犯した罪は、現在の問題を思い起こさせます。一度も福音を聞いたことのない異教徒は、失われているのかどうかという論争が盛んに行われています。しかし人々は、福音を知らないから失われているのではないのです。彼らは罪人だから失われているのです。気づかずに犯した罪のためにも、捧げ物が捧げられなければなりませんでした。人々が失われているのは、彼らが罪人だからであって、彼らが福音を聞いたことがあるかないかは関係がありません。私は誰もが福音を聞き、決心をするチャンスを与えられるべきだと信じていますが、人々は福音を聞いて、それを拒否するずっと前から失われているのです。イエス・キリストは失われた人々を探して救うために来られましたが、すべての人は失われているのです。それが彼らの生まれたままの状態です。失われた人類は、自分たちが福音を聞いたことがないと言って、座り込んで嘆いているわけではありません。もしもあなたが一度も福音を聞いたことのない人たちに福音を携えていくチャンスがあるなら、彼らが、必ずしも福音を聞きたがっているのではないことがわかるはずです。32節から36節。イスラエル人がアラノにいたとき、安息日に焚き木を集めている男を見つけた。焚き木を集めているのを見つけた者たちは、そのものをモーセとアロン、および全回収のところに連れてきた。しかし彼をどうすべきか、はっきりと示されていなかったので、そのものを監禁しておいた。すると主はモーセに仰せられた。このものは必ず殺されなければならない。全回収は宿営の外で彼を石で打ち殺さなければならない。そこで主がモーセに命じられたように、全回収はそのものを宿営の外に連れ出し、彼を石で打ち殺した。これは一つのことをとてもはっきりさせます。それは十戒のどれ一つを破っても、その罰は死刑に値するということです。主イエス・キリストが私たちのために身代わりに死んでくださったことが何を意味するかを理解するのには、このことを理解する必要があります。37節から41節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々にわたり、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。その房は、あなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため。こうしてあなた方が、 私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神、主であって、私があなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神、主である。着物の裾の青色は天の色であり、彼らが神様の民であって、この地上で彼らが天上の歩みをしなければならないことを思い起こさせるためのものでした。さて、いよいよ民数記の16章の学びに入りますが、私たちにはイスラエルの子らが無駄にした荒野の40年の間の詳しい記事は与えられていませんが、いくつか単発的な出来事が記録されてはいます。16章から19章までに4つの出来事が書かれていますが、それらはどれも祭司職に関することです。16章はコラの犯行で、17章は花の咲いたアロンの杖に関することで、18章は祭司職の確認、そして19章は赤い雌牛を捧げることに関することです。またこの章はイスラエルの子らのつぶやきから始まります。これは5つ目のつぶやきであり、この章が終わる前に6つ目のつぶやきが書かれています。イスラエルの子らのさまよいを彼らの荒野でのつぶやきによって分けることができます。これは祭司職の中でのつぶやきです。事実このつぶやきはとても傑出したレビ人であるコラに先導されています。十六章の本文に入りたいと思いますが、一節から三節。レビの子、ケハテの子であるイツハルの子、コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子、ダタンとアビラム、およびペレテの子、オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち、250人のイスラエル人と共に、モーセに立ち向かった。彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全会衆残らず聖なる者であって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。コラは大きな権威を持ったレビ人でした。彼の仲間は会衆の中の250人の族長たちであって、彼らも権威ある者たちでした。犯行が成功するためには背後に傑出した人物がいなければなりません。能力とお金が必要です。この犯行は決して小さなことではありませんでした。抗議運動や抗議行進は決して今に始まったものではありません。ここに体制に対する抗議運動が書かれています。彼らは能力のある人たちです。お決まり通り彼らは次のような非難を作り出して暴徒たちに訴えます。あなた方の権利は侵害されている。あなた方の支配者たちはあまりにも大きな権力を帯びすぎている。あなた方は自分たちが持つべきものを剥奪されているのだ。ところで実際この犯行で出された非難は事実に反していました。全く事実無根でした。モーセは分を超えてなどはいませんでした。もしモーセの歴史を振り返るなら、神様が彼を召されたとき、彼がそれを拒否したことがわかります。モーセは自分がこの民を導くことができるとは感じませんでした。神様が荒野で彼をこの仕事のために訓練した後でさえも、モーセはこの仕事に就きたくはなかったのです。モーセは助手が欲しいと願って、神様はアロンを彼に与えられました。またモーセは地上で一番謙遜な人物でした。ヨシュアが預言者を黙らせたいと願った時にも、モーセは神様の民のすべてが預言すればよいのにと言いました。 彼には妬みのかけらもありませんでした。モーセにも罪がないわけではないことを見てきましたが、でも彼は確かに分を超えるということに関しては無罪でした。コラの犯行の根底にある本当の問題は何でしょうか。それはコラの妬みです。この妬みというものは多くの問題を引き起こす非常に厄介なものです。すべての権威は神様からのもので、それは自分で手に入れることのできるものではありません。神様がその人たちに特別宿営での場所を与えられ、そして神様がレビ人たちに彼ら特有の仕事を与えられました。コラはケハテ族であり、彼らの地位と奉仕は神様に定められたものでした。モーセにはモーセの地位と務めがありました。正直このような犯行は処理されなければなりません。そして問題処理のためには過激な手段が使われるのです。今日の教会の問題のかなりの部分、そして教会の人々の間での犯行のかなりの部分が一つのことに根ざしていると思います。それは人々の妬みです。だからこそ聖書は私たちに柔和に、へりくだって歩むようにと命じているのです。私たちは謙遜に歩むべきです。すべての権威は神様からのものであると認識しなければなりません。第一コリント人への手紙12章で、パウロは教会を人間の体として描いています。体にたくさんの部分があるように、教会にもたくさんのメンバーがいます。神様があなたを救ってくださったとき、神様はあなたを聖霊様のバプテスマによってその体に入れてくださいました。あなたは信者の体の中で一定の機能を果たさなければなりません。御霊の賜物はたくさんあります。もしあなたがクリスチャンであるなら、あなたには賜物が与えられています。そしてあなたはその賜物を信者の体の中で使わなければならないのです。体全体が舌なのではありません。また体全体が一つの目ではないし、体全体が一つの耳なわけでもありません。個人個人に賜物が与えられており、賜物はたくさんあるのです。一人一人の信者には賜物が与えられており、神様はその賜物を使って私たちが機能することを望んでおられます。大切なのは誰か他の人の職務や仕事を得ようとしないことです。残念ながらクリスチャンの間に委員会の長になりたいとか、公に何かをしたいとかいう気違いじみた虚栄心がありすぎます。体のほとんどの部分は外からは見えないものです。私たちがその部分を覆っているか、またはその部分が体の中にあるのです。それでもその機能は体に欠かすことができません。教会の中もちょうどそれと同じです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の目的は打ち壊されない、安息日を破ったことに対する死刑、青い紐、そして神様が立てられた権威に対する反抗というテーマで、民数記15章1節から14節と16章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、民数記16章4節から50節と17章1節から10節、神様が立てられた権威に対する反抗その2、6つ目のつぶやき、そしてアロンの再一色がよみがえりによって証明されるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。 お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。